それでは千葉先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組も3度目のご出演ということになります。
ありがとうございます。このような機会いただきました。
またゆっくりとこの後で伺いますが、前回前々回と医学部内科学講座の先生としてご出演いただきましたけれど、はいはい、今回は歯学部の航空医学講座関連医学分野の千葉教授としてご出演いただいておりまして、またね、後ほど出版なさった本なども元にその思いなども伺っていきたいと思いますが、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では歯科医療と消化器疾患の関わりについてということで、まず教えてください。
はい、歯科と言いますと、航空でございまして、航空は食べ物の通り道としての入り口でございまして、消化器すなわち食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、こういった入り口でございまして、食べ物を噛んだり飲み込んだりする、いわゆる咀嚼もしくは嚥下などに関わる重要な領域でございます。
はい、
歯科医療と消化器の関係ということですので、唾液分泌ですね、唾液分泌とあと胃液の分泌なんですけれども、神経支配が共通しておりまして、自律神経の副交感神経という神経のが優位な状態で、この唾液の分泌や胃液の分泌が促進すると、促されるという、そういったことが言われておりまして、以前からこの口腔と胃腸の関係というのは着目されていたところでございます。
消化器官のその先生の立場からも、もうすでに口腔との関わりは大切だよっていうのはもうずっと思ってらっしゃるところだったんですよね。
そうですね、はい、
具体的な消化器の疾患というのは、ではどのような疾患があるんでしょうか。
はい、やはり気になるのは悪性疾患としてのがんと思いますが、
はい、
消化器のがんといいますと、食道がん、胃がん、大腸がん、ね、その他に膵臓がんや肝臓がん、こういったものも代表的な悪性疾患でございます。
はい、
で、炎症の疾患としては、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、あとは胃腸炎、胃腸炎、あとは非アルコール性脂肪性肝疾患という、いわゆる脂肪肝、脂肪肝、あとは膵炎、そういったものがございます。でさらに胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査、もしくはCT 検査では異常が認められないにもかかわらず、特にこう食事と関係する腹部症状を有するようなこういった機能性疾患ですけども、過敏性腸症候群や、機能性ディスペプシアといったですね、こう胃のもたれを持つような病気、そして最近結構注目されてるんですが、慢性便秘症、こういった疾患が挙げられています。
先生、こういった消化器疾患、さまざまな疾患を挙げていただきましたけれども、こういった消化器疾患とその歯科領域というのは、の歯科に問題が起きて消化器疾患なのか、消化器疾患が歯科に、そのあたりちょっと先生どういう関係にあるのかというところを教えていただいていいですか。
はい、これは両方あると思うんです。歯科の疾患がこういった消化器疾患に影響するということがありますし、一方消化器疾患が口腔疾患に関係するという、そういった両方の関係があると思います。
なるほど、じゃあ相互関係があるというふうに言って過言ではないということなんですね。
そうですね、はい、そういった相互関係というのはまさにその通りだと思います。
では消化器疾患が歯科領域に及ぼす影響というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、そうですね、消化器疾患の中でやはりこの逆流性食道炎、これ胃液がこう食道から 場合によっては口腔内まで逆流するような場合もありますけれども、はい、そうしますと歯の三色像、まあ、歯の、まあ、蝕まれるというのか、酸でこう影響を受けるという、そういったことがございます。
こう溶けたりというようなイメージですけど、 そうですね、そういうことですか。
そういうようなイメージでいいと思います。
はい、
胃液は強い塩酸です、強い酸ですので、
はい、
pH でいうと1から2の強酸ですので、まあ、それが直接暴露するとなりますと影響があるというふうに考えます。あと、この逆流性食道炎と睡眠時の歯ぎしりとの関係も報告されて、結構研究されているところでもございます。
なるほど。
あとはですね、これ結構先ほどお話しました悪性疾患との関係なんですが、
はい、
口腔がん、まあ、舌がんとか歯肉がんとか胸粘膜、頬の粘膜ですね、はい、そういったがんと同じ扁平上皮がんなんですけど、食道がんの併発が 8% 程度あると言われているんです。で、この 8% っていう数字がどういった意味を持つかというと、一般の食道がんの発生率は 0.5% と、まあ、一般住民の方が食道がんにかかるのは 0.5% 程度と言われてますので、
はい、
やはりこういった口腔がんと食道がんの 8% というのはやはり効率であるということから、重複がんですね、そういった精査は大切な検査であります。
あ、なるほど。やはりこうイメージとしてもつながってますよね。
そうですね、
口からその、
はい、
胃までというか腸までというか、ね、粘膜みたいなイメージありますけれども、
は
い、
そうですね、はい、
じゃあやはり口腔がんと食道がんは、まあ、つながっている中のこう、うん、はい、併発もやはり高いということなんですね。
だと思います。まあ、リスクファクターとしての、はい、喫煙とか、まあ、飲酒というのもやはり共通する部分だとは思いますけれども、やはり併発の 8% というのは高いと思います。はい、その他にもですね、
はい、
結構面白い言葉がありまして、オーラドームという言葉があるんです。
オーラドーム、はい、
オーラル、まあ、口ですね、はい、あとはシンドローム、症候群、これを組み合わせた人工語なんですけれども、まあ、例えば大腸のポリープ多発するようなポリポージス、大腸ポリポージスの患者さんがこの口唇、唇に色素沈着を認めたり、
はい、
まあ、あとは炎症性腸疾患の患者さんが難治性とか再発性の口内炎、なかなか治んないなというですね、そういったことから、口腔の口内炎、難治性の口内炎からこういった病気が分かったりですね、まあ、口腔内の所見と内臓の疾患、こういったことをオーラドームっていう、まあ、新しい言葉が言われています。